次は差別のない明るい街にの記事を島田さんにご紹介いただきます。
差別のない明るい街に、人権学習を通じて人権感覚のアップデートを。25年間で変化したインターネットの普及、ブラック差別をはじめ障害者、女性、在日外国人などに対するあらゆる差別をなくし、市と市民および滞在者が協調して人権意識の高揚を図るとともに、すべての人が温かい心を持ち合って明るく住みよい街を実現する。これは1996年制定の草津市人権擁護に関する条例の前文ですが、今年はこの条例の制定から25年が経ちます。今回は25年間の人権に関わる社会の変化について考えてみたいと思います。この25年間で社会の変化を象徴するのがインターネットの普及ではないでしょうか。例えば条例が制定された1996年当時のインターネット人口普及率はわずか 3% 台でした。ちなみに世界的に有名な検索エンジンの日本語版サービスが開始されたのもこの年です。それが5年後の2001年には 46.3%、 10年後の2006年には 72.6% と驚異的な速度で普及し、私たちの生活を飛躍的に便利にしました。反面、人権の視点から考えると、匿名掲示板や SNS などを利用した人権侵害行為など大きな社会問題がクローズアップされています。新たな問題に柔軟に対応していくために、改めてこの25年間を振り返ると、例えば1999年に男女共同参画基本法が制定されましたが、性的少数者の人権が活発に論じられるようになったのは近年のこと。大きな社会問題となった差別図書、ブラック知名相関が電子データとなってインターネット上の掲示板に流出していることが判明したのが2006年。2007年には男女雇用機会均等法の改正により、事業主にセクシャルハラスメント防止措置が義務付けられましたが、その後もパワーハラスメントやモラルハラスメントといった新しい問題が表面化しています。また昨年来、コロナ差別といった新しい差別が生まれたことはご存知の通りです。ところで、パソコンやスマートフォンを使用していると、ソフトウェアの欠陥や悪意を持った攻撃への対策、また新しい機能が追加されるときなどアップデートが必要になります。これを実施することで安全性や機能を高めることにつながります。私たち自身の考え方や人権感覚にもアップデートが必要です。問題に対する正しい認識を得るとともに、今まで気づかなかった新たな問題を発見することもあります。市では今年も人権セミナーや童話問題市民連続講座といった講座やイベントなどを企画していますので、皆さんの人権感覚のアップデートに活用し、差別のない明るい街づくりの一助となることを願っています。そしてここで人権作品募集のご案内です。入賞作品は人権カレンダーなどに活用します。募集作品は人権や平和に関する作文、詩、標語、ポスター、グループ作品などです。対象の方は市内に在住か通勤・通学している方。お申し込みは9月10日金曜日までです。差別のない明るい街に、人権学習を通じて人権感覚のアップデートをお読みいたしました。この記事に関するお問い合わせは、人権センター電話 563-1177 までお願いいたします。
島田さん、ありがとうございました。